吉高加納牧師が聖書から聞き今日語る言葉です。タイトルは神が夢を捨てないから。お願いいたします。
皆様おはようございます。エレミヤ書を読み始めて、1ヶ月が経ちました。2ヶ月目に入ります。1章、それから6章、そして10章、ついで23章で、本日30章、こういうふうに、飛びながら読んでおります。このエレミヤ書を読み始めるのとちょうど同じ頃、気を逸にして礼拝や祈祷会に来られるようになった梶原健二さんが、こういうテキストの飛び方に、率直に驚いておられまして、飛ばし飛ばし読むっていうのは驚いたというわけですね。確かに普通書物というものは通常は順番に読んでいくものですよね。そうしないと、流れが途切れると思うし、きっとつながっているはず、であろうストーリーが、ブチ切れるのではないかと、そのように考えてしまうわけです。そこが聖書という書物の独特性でして、そもそも聖書という書物は、一気にこう書き上げられた一つのストーリー性を持つ物語ではありませんで、旧約39巻、新約27巻、それぞれが独立した巻物です。今巻物巻というふうに言いましたけれども、まさに一個一個巻物なんですね。パピルスに書かれて、それぞれが巻かれていた。でそれぞれが別の時代に書かれました。で旧約書などはですね、お互いの早く書かれたもの、遅く書かれたもの、そのお互いの間に、数百年という時代の開きがあります。でしかもそして同じ巻物、同じ巻の中にも時間の流れによっていくつものブロックに分かれていたりするわけですね。以前学んだイザヤ書には第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤ、そういう著者さえ違うと。そしてバビロン捕囚以前からバビロン捕囚中、3つの時代に分かれて書かれている、そういう例を考えてみていただいてもお分かりになると思うんです。で今お読みしているエレミヤ書も全部で52章にも及ぶ長いものですけれども、これはエレミヤが預言者として活動した40年間、彼60歳で死ぬんですけど、40年間という時間の流れ、このエレミヤの40年間というのはまたユダという国がもういろいろと揺れ動いた激動の時代なんですけども、それぞれの状況、それぞれの時代の中で予言されたいくつものブロックが合体してエレミヤ書という一つの巻物になりました。しかもこのエレミヤ書、ブロックが合体したと言いましたけれども、それはエレミヤが若い時から晩年に至るまで順々に年代を追って、そして1章から52章まで構成したわけではないんですね。早い時代に予言されたものが後ろの章にいたり、あるいは後ろの章と章の間に早い時代のものが差し込まれたりして、そのようにして編集してされています。そういうわけですから、話を元に戻すと、この飛び飛びで読んでいくということもあながち的外れではないんですね。そのブロックを捉えていくわけですから。ただしそのブロックがどの時代どんな状況のもとで予言された言葉かということは多少理解していかなければならなくなるわけです。ですから毎回そうなんですけども、私の宣教もいわゆる時代史、時代の歴史、時代史と呼ばれることの説明が少し必要となってしまっていますことをご容赦ください。で、本日と来週 この2週にかけて読んでいくのがエレミア書の30章と31章で、この30、31っていうのはこれは独立して書き留められた一つのブロック、一つのまとまりなんですね。で、別名がついています。ニックネームがイスラエルの回復を予告する慰めの予言というニックネームが付けられているのが30、31章なんです。で、手前の28、29、それからその後ろの31章、この両方の文章ちょっと読んで自分で読んでみていただいたら分かるんですが、28章のところ書き出しのところにはユダの王ゼデキヤの治世の始め第4年の5月にと書かれていますし、後ろの32章の始めのところにはユダの王ゼデキヤの第10年というふうに年代が記されていますから、手前と後ろの文章はゼデキヤという王様の時代の予言だということが分かります。このゼデキヤという王様はいつの時代どんな王様かというと、ユダがバビロニアに攻め落とされて第一次バビロン捕囚というものが起こってしまった後、新しい支配者になったバビロニアが残されたエルサレム周辺の人々を治めるために建てた王がゼデキヤというラストエンペラーです。この人ね、ユダの、つまり差し込まれている28、29、あ、手前の28、29と後ろの32章というのはユダ王国末期、最末期の預言書なんですけども、その真ん中に挟み込まれている30、31章は、まあここにはめ込むから、はめ込んだから、ここにはめ込むとすごく流れが良くなるからはめ込まれたんですけれども、この両者は年代がまるっきり違います、まあ、そもそもすぐ分かるんですが文体が違いますね。30、31章、今日と来週読むところは字数とか韻律を含んだ 詩の文章、詩文のようになって、ポエムのようになっていますけれども、スタイルをしていますけど、その手前とその後ろの文章はいわゆる散文、普通の文体で書かれています。別のものだということが分かります。さて、その前と後ろが末期ゼデキヤ王の時代のものだとして、じゃあこの真ん中に挟まれた30、31章のブロックはいつ頃記されたのかと言いますと、これはエレミヤの預言活動の最初期のものだと言われています。で、どれぐらい最初期かというと、彼が20歳で預言者になって25歳までの間、彼は25歳の時に同じく若い王様のヨシアという人が宗教改革を始めるので、しばらく預言活動を中断するんですね。厳しい預言活動を中断します。そしてヨシアが死んだ後、13年後に死んだ後、また厳しい預言活動を開始するんですが、最初期っていうのは預言活動を開始してから最初の5年間のことです。そう、一章で私たち読みましたね。ああ、私は語る言葉を知りません、私は本当に若いんです、そう言っておじけづいたあのエレミアが、それでも頑張って立ったと、そして果敢に預言者として立って活動をスタートさせた間もなくの預言がこの30、31章です。さて、この預言、この30、31章は慰めの預言と名付けられる通り、慰めに満ちてます。アッシリアによって散らされてしまったイスラエル、北イスラエルの民がもう一度各地から集められて、崩壊した都が再建されていくという内容になっています。まあ、まさに慰めと希望ですよね。ところが慰めと希望なんですけれども、ただそれだけじゃない。本日お読みした30章の予言の書き出し4節から7節の3行目まで、この3行目までっていうのが絶妙なんですが、4節から7節の3行目まではまずはとにもかくにも厳しい予告です。ヤコブの子らが味わう裁きの厳しさ、イスラエルとユダとが受ける徹底的な恐怖の出来事、 崩壊のその日のことが厳しく予告されています。災いが、その日は大いなる日、このような日は他にはない、ヤコブの苦しみの時だ、こう書いてますね。ところが7節の4行目からは、しかしヤコブはここから救い出されると書かれて、8節のその日にはこうなると万軍の主は言われる、お前の首から首輝きを砕き縄目を解くと、解放のことを今度は書いています。皆さんお分かりですね。こんなに短い文章の中に2つのその日が出てくるんです。2つのその日が語られているんです。1つは7節のその日、これは裁きと崩壊のその日ですね。で、8節頭のその日は解放のその日なんです。回復のその日なんです。で、後ろのその日の前には苦しみのその日をお前たちは味わわなければならないと言ってるわけです。でもエレミアはこの後ろのその日のために予言をしました。本当に予言をしたいのは後ろのその日なんです。解放のその日なんです。エレミアは最初期、もう予言活動は開始したその最初から彼の予言のトーンの中には神様による回復のビジョンが語られているわけです。神様による回復や解放というものを彼は最初から語っているんです。けれども安直な現状肯定はできない、それはしない。ユダの現状現実はあまりにも傲慢で、神に対して背信的で、民に対しては大変暴力的だ。これは神の怒りの中に置かれなければならないし、事実神は怒っておられる。そして神はこの状態を激しく厳しく裁かずにはいない。けれども神に信頼を置こう。神はあなたたちを滅ぼすのが目的ではなく、あなたたちを改めるのが、あなたたちを新たにすることが目的なんだから、神はあなたたちの回復を神様自身の夢としておられるんだ、そのようにエレミアは告げていくわけです。先ほど読んでいただいた今日の30章の後半部分は、つまり18節からの言葉は、まあ、実に癒しと慰めに満ちています。主はこう言われる、見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を回復し、その住むところを憐れむ、都は廃墟の丘の上に建てられ、城郭はあるべき姿に再建される、そこから感謝の歌と楽を奏する者の音が聞こえる。まあ、このようにエレミアには国家の破滅の後に生じる平和の夢、平和の幻があるんです。けれどもエレミアがこのように神様の夢を語りながら、回復の約束を語りながら、まずは悔い改めを迫ったこのエレミアの予言は誰からも受け入れられることはありませんでした。受け入れなかったその時代の風潮、エイトスというものがありました。ちょうどその頃、エレミアの初期の時代はアッシリアというそれまでの支配国、名主国がどんどん衰退している時代でした。新興国がアッシリアの周りでどんどん起こってきて、いろんな方面からアッシリアを攻めてくる。アッシリアはそのそれぞれの防御に力がそがれてしまっていて、支配していたユダへの締め付けが緩んでた。それでユダ国は勘違いをしてしまって、マナセ時代に、悪い王様時代に覚えた放埓な悪い習慣をかえって花咲かせてしまうんですね。エレミアの予言などどこ吹く風、滋賀にもかけないような状態でした。エレミアとしては裁きと崩壊を突きつけるのが本当の目的ではなくって、神様の回復の夢を示して指導者たちに悔い改めを迫るのが目的でしたけれども、それは受け入れられず、かえって もう若くしてエレミアは反ユダ、反ユダという烙印を押されてしまうことになります。エレミアは誰からも顧みられない預言者としてスタートを切ります。そしてそれは彼の生涯の運命になりました。エレミアがね、預言者として歩んできた、そしてこれからも歩んでいこうとしている自分の道のりを本当に苦しんで、あえで思いっきり弱音を吐いている箇所があるんです。エレミア書の中に、これも読んどいていただきたいですけど、20章、この20章を読むとエレミア苦しいんだろうなということがとってもよくわかります。エレミアは神様から証明を受けたこと、もう私はもう負けた、神様に負けたと言ったり、私はもう疲れ果てたと嘆いていたり、それから呪われよ私の生まれた日は、自分が、自分はタイの中にいる時から神様によって預言者として選ばれたと言われちゃったんですよね。そのエレミアは、呪われよ私が生まれた日は、なぜ私はこの世に生まれてきたのか、預言者の命を与えられてしまったのか、もう嘆いてるんですね。母が私を産んだ日は祝福されてはならないとまで言ってる。またなぜ私は母の胎から出て老苦と嘆きに遭い、生涯を恥の中に終わらなければならないのかと20章結ばれています。もうものすごく辛い感じ、苦しい感じ、こんな状態がずっと続いていくんですね。晩年になってもずっとそうでした。今日の30、31章の後ろ、32章、ゼデキアの時代だと言いましたね。つまりエレミアももう60歳近い年齢になっている時のことです。この32章の2節にはこうあります。その時バビロンの王の軍隊がエルサレムを包囲していた。預言者エレミアはユダの王の宮殿にある獄舎に拘留されていた。ユダの王エゼキヤが、なぜお前はこんなことを予言するのかと言って彼を拘留したのである。そういうふうに書かれていますね。予言活動40年、若い時から最後の最後60歳に至るまで無視と迫害と、しまいには拘留、彼は最後にエジプトに連れて行かれて殺されたと言われています。エレミアは本当にしんどい人生をたどり続けたんです。さて戻ります。エレミア今日読んでいる30章、それから来週読む31章、このブロックと29から32、この両方挟んでいる両方の予言とには30年のブランクがあるわけです。つまり30年のブランクを超えてドッキングしてるんです。そして後者の方は第一バビロン捕囚に直面して、ユダ崩壊が目前に迫っている緊迫した時代です。でもこの30、31章がそこにはめ込まれてこそ、とってもリアルに迫ってくるとも言えるわけです。バビロニア、バビロン捕囚というもの、第一次捕囚を経験して人々意気消沈しています。北イスラエルが崩壊したのはもうだいぶ前ですよ。その北イスラエルがアッシリアに崩壊していった、破滅になったって、これ人事だ他人事だと思ってたけれども、今自分たち南ユダが破滅の状況に直面してしまった。エルサレムの輝き、光はもう風前の灯火のようになってる。ああこれで私たちはもうこの歴史は終わってしまうのか、そんな風にうなだれている、そういう中で都は廃墟の丘の上に建てられ、城郭はあるべき姿に再建される、そこから感謝の歌と楽を奏する者の音が聞こえるという、そういう和やかで平和な穏やかな未来の夢が、未来のイメージが響いてくるわけです。この苦境の中に届けられる慰めとして、言うならば最も合致しているとも言えます。でもこの慰めの予言には繰り返しますけれども、この慰めの予言は繰り返しますけれど、30年前に語られた言葉なんです。30年前に神は民に夢を授けて、そして夢を授かった者として生きるようにって呼びかけたんです。30年前に 6章で読みましたね、エレミアの比較的初期の予言の一つでしたけども、分かれ道に立って眺めよ、分かれ道に立って眺めよという言葉があった、あのことを思い出してください。そう、あの時代は分かれ道だった。エレミアは人々が、ああ、あの時が分かれ道だったんだなと後になって気づくようになる、その時に神の慰め、神の回復の夢を語っていたんです。そしてそのように神の夢を聞かされたものとして生きるように悔い改めよう。分かれ道を生きるとき、大切なことは神の夢を聞き取り、神の正義のビジョンに立って生きることなんだ、それをはっきりと予言していたんです。神様の夢、そしてその神様の夢が具体的な社会に映し出される具体的な設計図、それは22章に書かれているんですけど、端的に書かれているんですが、主はこう言われる、正義と恵みの技を行い、搾取されているものを虐げる者の手から救え、気流の外国人、孤児、家父を苦しめ虐げてはならない、またこの地で無実の人の血を流してはならない。これが神の夢が社会にしっかりと映し込まれた具体的な姿なんです、様子なんです。現実がとっても荒れている、現実がとっても荒廃している、そのような中で夢や幻、ビジョンを抱いている人はどんな生き方ができるんでしょうか、そのことを考えるように聖書は私たちに問いかけていると思います。荒れている時代の中で夢や幻を抱いている人はどんな生き方ができるでしょうか。それは神様がご自身の夢の中で大切にしようとしていることを、神が神様のビジョンの中で大切になさろうとしていることを、今自分自身が生きているこの荒れた時代の中で自分も大切にして生きようとすること、そのことが尋ねられ、そのことが問いかけられているんだと思います。神様が神様ご自身の夢の中で大切にしている、大切になさろうとしている存在を、今私たちが今大切にして生きようとすることへと導かれるわけです。そのようにするのは、まあ社会にとって大切なルールだとか福祉の理想だとか共生の道筋だとか、いろんな言い方でも、そういうことでもなく、まずそれは神の夢なんだ、神様のビジョンなんだ。貧しいものが大切に守られていくことは、そのことを私たちはこの荒れた時代の中で、格差社会の中で、はっきりと自分が取るべき道とすることができるかどうかなんです。エレミアの時代にも、エレミアが予言をした時代にも、まあ御用預言者と言っていいような、権力者に都合のいい予言をする預言者たくさんいましたけれども、真の預言者は何を聞くか、真の預言者は何を語るか、それは真の預言者というのは神の夢を聞くんです。そして神のビジョンを語るんです。現実的にどのような政策がベターだということを語るんじゃないんです。本当に混迷している時に語らなければならないのは神のビジョンなんです。神の夢が正義に根ざしているから、神の夢が弱い者への慈しみに満ちているから、そして神の夢は貧しい者への憐れみに満ちているから、神の夢は人間への深い愛に根ざしているから、だから私たちもこの時代の中で神の愛が求めている人たちに近づいていく、 そしてそのこの時代の中で、荒れた時代の中で嘆いている人たちの眼差しの中から解放されるとはどういうことなんだろう、この社会が回復されていくということはどういうことなんだろうということを考えていく。神の眼差しがそこに伴っているから、神の慈しみがそこに伴っているからです。神の愛はそこから見ないと見えない展望を、見えない眺望を私たちに見せてくれる。逆に分かれ道の時に夢や幻を見ることができなかった人たちはどのように生きたでしょうか。あの時ユダの指導者たちは何に気を取られたでしょうか。周りの国々の戦争です。周りの国々の戦争状態に気を取られました。戦争に気を取られるとその後ろに軍備が続きます。そして軍備の後には戦争が続きます。これはもう全ての歴史が証明しています。戦争と軍備に気が取られていると、その時代の悲しみや苦しみを背負った人たちのことに気が向かなくなります。その時代の中で苦しんでいる人たちに気が向かないというのは、その時代がどのように病んでいるか、その時代が本当に必要としているものが何か、これを完璧に見落とすということです。そして事実、エレミア書は私たちにはっきりと教えています。軍備に続いて訪れた戦争によってユダは滅んだ。戦争に気を取られて軍備に気を取られ、軍備に気を取られて戦争に巻き込まれてユダは滅んだと。しかしそれでもなおこのユダを包んでいる神の夢はあった。ユダは一旦崩壊したけれども、神の夢は閉じていないということ。神の回復の約束がこのバビロン捕囚というものを経験したユダをさらに風呂敷のように包んでいたということを歴史は私たちに教えています。30年前に後の時代の崩壊と、でもその先の回復を夢として語った。神はあの時から夢を見ていた。まあ見方を変えれば、神様の夢に包まれながら人間は好き勝手しているということです。神様の回復のビジョンというものが大きくあるけれども、人間はそれを知るや知らずや、いつも人間の欲望によって好き勝手な争いをしてしまっているということです。神はなぜこのような争いをこの世界にお与えになるのかと、そんな問いをする中でです、神は夢を語っているけれども、人間はその夢の中で争いに自ら崩壊しているのです。神を顧みない人間の背信の長い時代を、神の顧みは、神の慈しみは忍耐強くずっとユダを包み続けていたということです。神は夢を捨てられないのです。神は夢を今も捨てておられないんです。そして神は今もこの私たち現代の人間の回復解放を夢見ている。今も夢見ている。混迷する時代、憎しみと争いの連鎖に世界中が巻き込まれようとしているこの、まあ、いわば終末的な時代です。今この終末的な時代に私たちは何を聞くか、何を見るか、何に立つか、それは神が夢見ている夢に立つ、神が夢見てくださっている平和に、そしてその印として私たちに与えてくださったイエス・キリストの言葉と技に私たちは目を向ける。これからクリスマスです。この暗闇の中、悲しみの時代の中に私たちは光をください。この光を、神様の夢が宿る光として、私たちは今年も待ち望み、その光に 目を凝らしていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは人間世界の回復をずっと夢見続けてくださっています。人間はそれを分からずお互いに滅ぼし合っています。神様、あなたの夢を信じる者へとさせてください。人間があなたの夢のもとで生きることができる者へと導かれますように。今世界各地で繰り広げられている愚かな争い、そして殺戮、神をもう止めてください。いえ、あなたはそれを望んでおられないし、すでにその回復の後をそれでも命を慈しみ抜こうと待っておられると思います。私たち人類がこれを止めることができるように、神様、今被災地にあって多くを失い、そして途方に暮れ絶望しかけている人たちを、神はあなたが諦めないで見続けてくださっていることを信じます。一人一人があなたの夢の中に希望を見ることができますように、そして多くの助け手が届いていきますように。主よ、どうぞこの世界を憐れんでいてください。今日から始まる1週間、そして11月の歩みを御手に委ねます。先立ってお導きください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。